ボッドキャスト、
はい、今回も始まりましたボッドキャスト、 MC のイカボットです。
同じくトライポッドこと金井智恵でございます。
はい、この番組はオタク系の話題を中心に時事的トピックを交えつつ、おっさん2人が世の中にあふれる諸々の、話題をゆるくトークしていくという体の番組です。
ですね、はい、
なんですけどね、よろしくお願いします。ここ最近はこの前分も、あんまり意味がなくなってきてしまってね
そうですね、まあ、近所ね、
まあ、こうやって話してみると分かるけど、オタク系の話題って言うけど枠も広いし、あと何より必ず毎回毎回ボンボコボンボコテーマが出てくるかって言ったらそうでもないんだよね。
そうですね、確かに言われてみれば確かにそんな感じ、
まあ、アラを探しゃ出てくるんだろうけど、別にアラを探したいわけでもないしな、
まあ、確かにね、
まあ強いて言うならここ最近1年以上かかってついにベルセルクの最新刊が出たとか。
あ、なるほど。
なんか CM のあれでしょ、CM あれ誰だっけ、なんか松崎茂だっけ。
あ、はいはいはい、あの黒いで有名な。
そうそうそうそうそう、これ確か出てなかったっけ。
出てました出てました。
見た、
見ました。いや
どうなのよ。
いや黒いね、
黒いって。
いやさ、あのさ、いやさすがにさ、あの、いや確かにガッツさんは黒の剣士ですけども、あの黒つながりで松崎しげるオファーするのはいかがなものかっていうのはね。
だって俺、やっぱりね、俺の中で松崎しげるっていうと、あの劇場版のコブラの声を当ててたっていうイメージしかなくてさでも待って、ガッツか
ー、いやでもコブラはやっぱ野村なしさんでしょ。
まあ、そこはね、もう亡くなられてしまった方なのであれだけど、でもね、あの悪くはないらしいよ。
なるほど。
悪くはないらしいけど、あの俺は進んでこうそれを見たいかなって言われると、やっぱなちさんの方がいいなって。まあでも何、ガッツの何、あれ、松崎しげる、どうなの。
ね、なんだろう、非常になんかこうそのわ、伝わりづらいところはあるみたいね、どうもね。やっぱりその、あの、なんで松崎しげるがオファーされたのかという黒つながりではあるんだけど、そこをちょっとあの伝わりづらいところがあるそうでね。やっぱりその、
まあ、わかんないよな、だって正直さ、あのガッツが黒の剣士って呼ばれてる設定さ、あんまここ最近表に出てこないじゃん。
まあ確かに、そんな感じですよね、今は本当に、
人たちと敵対してて、人たちの間で、こういう剣士がいるっていう程度のね、情報しかないもんね。まあ本当にだから、いやー、なんだろうね、松崎しげる、でも正直なところさ、私としては、そういう程度の話題しかないんですよね。
確かにね、もうちょっとなんかこうアンテナをね、こう横に広げるべきなら縦に広げる、伸ばすべきなのかっていうね、
難しいところだね、
難しいところですね、はい。
あれで金井さんさ、じゃあさ、ちょっと戻すけどさ、ベルセルク読んだ？
いや、あのね、最近ね、そこら辺途中までは読んでたんだけど、
はいはい、
あのね、ちょっとそのあたりから途中でなんか、まあ、作者の皆さんが一旦なんか救済がさ結構挟んできてて、
挟んできてたね、
で、いつ連載再開したのかさ俺覚えてねえから、正直な話、あれせ、連載再開してたのみたいな感じだから、どっちかっていうのにな
んかね、もともとなんかさ、ヤングアニマルでもさ、隔月っていうか、毎月じゃなかったじゃん、
確かに、
でそれがだんだんもっと遅れてきて、なんか毎ほとんど出なくなっちゃって、でそして、そしたらなんかね、最新刊がいつの間にかみたいなね、俺もそんな感じだったから、いや、まあ好きなんだけどね、
だって、まあ、確かに、
ただまあ、前ちょっと読ませてもらったけど、ある意味では、今まで、求めていたキャラがついに復活したかな、そういう流れではあるけれども、まあでも本当にトピックスとしてはそれくらいしかなくて、要はぶっちゃけストーリーが、これから多分思いっきり進む。
ああ、はいはいはい、
うん、
まあ確かにね、まあ、なんというか基本的になんというか、そのガッツが、その旅に、まあ、今のちょっと目的地を向かって旅してるのは結局その、 ヒロインの療養のためでありまして
、
言ってるわけだからね。まあ、一応それにとってまあちょっとまあ戻ったということはまあ
目的は解決したので、
目的は解決したんで、
じゃあ次どうするかって話になるだろうなっていうくらい、
ね、ですよね。本当にな
んだよね、はい、だとしたから、
うん、
なんでまあ、うん、今後に期待かなって言うけど、
うん
うん、でももう三浦健太郎先生もね、うん、お年というかもう何年ベルセルク書いてんだかねっていうね、うんうん、
あ確かに、
うん、
ありますね、まあ、そこで言うとねやっぱりその
うん、
ねまあ、割とさ、
うん、
漫画描いてる人ってなんかこう、はいはい、ところどころ時々さ、うん、急にお亡くなりの方いない、
急にお亡くなりになられる方というか、
うん、
正直平成に入って今年平成最後じゃん。
あ、はいはいはい、
平成ラストに入ってさ、うん、なんか怒涛のごとく訃報来てない、
う
ん、
あいる
というかさ、正直な話、ちびまる子ちゃんのさ、さくらももこが亡くなったってさ、
はいはい、
正直俺びっくりしてんだよね。
あーなるほど。
だってさ、うん、年齢的にもそこまで年じゃなくてさ、
だって還暦前でしょ多分、
うん、まあ結局亡くなったのはガンなんだけど ね、
うん、
ガンですよね、うん、でさ、そうやってなんでこの人亡くなったのって、
うん、
しかもガンなの、うん、っていう人に限ってさ、
うんうん、
なんか知んないけどさ、
うん、
変なことやってない？
変なこと？
がん治療に。
ああなるほど、
うん、変な若さでさ、がんで亡くなった人ほどさ、
うん、
いわゆるがんの、
うん、
医者を病院で、
はいはい、
がん治療を受けないで、
うん、
いわゆる民間療法とかさ、なんかさまざまなこう、
うんうん、
ね、あるじゃない、
ありますね、そういうなんかこうね、
うん、波動みたいなやつとか、
はいはいはいはい、
あとどこそこの、
うん、
でなんか聞くみたいなね、 あ、
はい、
あるじゃん、
ね、
なんかああいうの多くない？
多いですね。確かに確かに言われてみると、なんかこう、こうなんかこう、まあ、病院で治療というか、うん、そういうなんかこう、まあ、治療受けるっていうよりかは、
うん、
なんかこう何かしらの他のその医療に頼らないものに、
そうそうそうそう、
ちょっと傾倒してる感じはありますよね。
岩盤浴じゃないけどさ、
うん、
なんかこうね、温熱療法とかさ、
はいはい、は
い、いや温熱療法自体はそんな悪いものじゃないんだけど、
う
ん
う
ん、
まあ、とりあえず科学的というかその医療的にその、
うん、
その効能というものはこういうメカニズムであるということは、まあ、
うん、
ある程度多分教えられてるから、その温熱療法そのものは間違っちゃいないんだけど、
そうじゃなくて、あれはあくまでサブ的なものであって、
うん、
いわゆるメインはじゃあやっぱり化学療法でないといけない、
うんう
ん、ね、ちゃんと薬を投与しての治療でなきゃいけないんだけど、
うん、
なんていうのかね、みんなそこのね、医者を嫌がるよね、
うん、うん、確かに
一番肝心な時に医者を嫌がって、
うん、
その治療に走らない入らないっていう人が多くって、
うんうん、
でしかも大体効き目がなくって末期がんになってから、
うん
うん、医者のところに駆け込んで手遅れですっていう話、
うんうん、
の人多くて、
お、うん、なるほど、
なんかいや結構さ、だから、
うん、
不法で亡くなられたかで、うん、そういうのって結構俺、うん、タイムラインとか見てて流れてきてて、うん、なんかなっていう、うんうん、のがねちょっと多いなと思って、
うん、なるほど、
だからほらさっきさ、
うん、
なんで漫画家の人で、
うん、
なんでこのタイミングでこの人亡くなってんだろうって、
タイミングと一緒か、だからこう、
うん、
なんていうか公表が遅いっつうか、うん、
はいはいはい、
なんかこう気がついた時にはもう手遅れでしたみたいな感じの、
あ、
うん、だってさ俺さ、なんだろう、バチバチ書いてる人がさ、いきなりね、これから盛り上がるって時にさ、急性でさ、
はいはいはい、
絶対よ、
はいはい、
もう信じられなかったもん、あれ、あの漫画があそこで終わるかみたいな、これから盛り上がるところが最後の取り組みの一番だよ。
それはね、またね、漫画家っていう職業がさ、
うん、
体を動かすんじゃなくてさ、
うん、
結局椅子に座ってさ、
うん、
目の前の紙に、紙じゃないな、今だとパソコンか、
うん、
パソコンと紙に、まあ、どっちでもいいや、
うん、
書き物、書く道具に集中する以上、
うん、
ある程度ね、
うん、
麻痺してるところあるよね。
あ、なるほど、
うん、要は動いてるから、
うん、
なんて 動きに対して反応、体が反応してくれる部分
は
あるんだけど、
はいはい
はい、逆に動かないから、
うん、
その姿勢で固定されちゃって、
うん、
本来 動いてくれるはずの部分が麻痺してる時ってあるんだよ、
はい
はい、うん、だからあの適度に体を動かして、うん、あのストレッチとかやんないといけないんだけど、うん、結構ね、
うん、
集中しちゃうとそれ忘れちゃって、うん、でそれが長く続くと変な姿勢で固まったりするんだよ、
うんうん、
だからね、そういう意味でそういうのが多くて、うん、俺は漫画家さんって、うん、あのそういう風になりやすいんじゃないかなと思う、うんうん、
なるほど、
うん、
あとやっぱりねそこら辺もね、うん、あるけどね、やっぱりその漫画家もそうだし、
うん、
俺が昔あのね、あの結構わちもあのラノベ割と読
んじゃうんだけど、まあまあ、読むね、うん、
あのね一人ね、うん、大腸がんで亡くなったねラノベ作家さんいるのよ、
はいはい、
してか一人、まあ、中里裕二って言うんだけど、
はいはいはい、
あの人も確か大腸がんで亡くなってんだわ確か。
代表作は
ね、なんだろう、中里裕二はなんだろう、あれは電撃文庫系とかでしか知らねえけど、
うん、
あれなんだろうな、あの中里裕二はでも結構、
うん、
あの
まあまあ
書いてはいるんだけど、ドラゴンパーティーとかさ、知らねえ、
はあはあ、いや、俺ちょっとわかんねえな、
わかんねえか、あと他に、あとはなんだろう、あと結構ね、代表作何があったかな、うん、他にな、割とそんな見てないんだけど、結構あの作者っていうかその、
うん、
そういうなんかこう小説としては結構あの有名な方、
まあまあまあ分かった分かった、うん、なんだけど何その人も大腸がんで、
うん、大腸がんだね、
あ、
あのまあ一番多分あの山口のぼさんの後な、
あーなるほどな、
ゼロスカの、
ああゼロスカの人な、うん、あの人も大腸がんだっけ？
あの人も大腸ではなかったかもしれない。あの人も多分がん系ではなかったか、
うん。がんだったはず。うん、大腸がんについて言うなら、あの堀江門が言ってたけど、
うん、
いわゆるピロリ菌だって。
ああ、なるほど、
うん。ピロリ菌、大腸の中にピロリ菌があると、そこが、うん、それが要は大腸の中のちょっとした傷に入り込んで、うん、で、あのがん化するっていう話があったから、うん、だからピロリ菌について、
うん、
だから健康診断のためにピロリ菌調べて、うん、ないんだあったら、うん、あの腸内洗浄っていうことはやった方がいい、うん、一度だから腸内洗浄した方がいいって、うん、まあ堀江も、うん、堀江もが言ってたけど、
なるほど、
うん、
うん、
結構ね、うん、まあ当然ながらさ、あの締め切りに追われる仕事だし、うん、ね、あの動かない仕事だから、うん、自分がどん結構病気の進行に対して麻痺してるとこあるんだと思うよ、うんうんうん、だからいつの間気がついたらっていうね、うん、
割とでもや、うん、確かにでも今年入ってからね、ビッグネームの方本当に、
ね、なんかラッシュのようになくなったでしょ、
ね、本当に、
うん、
だってもうね、さくらさんも亡くなったけど、
うん、
そのエンディングだったら西城秀樹さん
する、ね、そうそうそうそうそうそうそう、あの人は確か脳卒中だっけ、
一体脳梗塞やってると思う、多分2回ぐらいやってんじゃないかな、
2回がやってんだよな、うん、だからそれで一部体が麻痺しちゃっててね、うん、でついにって感じでしょ、
うん、
うん、
でね、もう数年前からもう全身にガンがね、
うん、
もう転移しちゃってるって、もう残り少ないんですよっつってた、キリンさんがとうとうですかね、
うん、そうですね、うん、
いや、やっぱり
逆にキリンさんの場合は、うん、ガン宣告してどれくらい生きた、
いや結構持ったよね
持ったよね
すごく持ったよねあの人なんかどっかのアカデミー賞かなんかの発表、なんかスピーチで、うん、実はですねってカミングアウトしてから、
うん、
あれそういやまだあれまだ
ああ
亡くなった、結構も、うん、結構なんかこう持ちこたえたなみたいな、
持ちこたえたとか持ってたね、うん、いやーね、面白い話がさ、
うん、
がんの宣告を受けて、うん、がんの宣告を受けてがーんって言う人ほど、
うん、
がんって言ってる、うん、言ってるっていうダジャレを飛ばす人ほど、うん、なんか無駄に生きるっていう、
うん、ポジティブって気の持ちようって本当にあるけど、
うん、
まあ割と結構それがね、メンタル面って結構病気の治りとかにもね結構影響するって、
まあ言うけどね、
あるけどね、やっぱり、
うん、いや働く細胞でもさ、がんのさ、回があったじゃない、
うん
うん、あれでもほら笑ってる人ほど免疫がね、うんうん、上がるって言って、で、
ね、
がんに対する抵抗力がつくっていうからね、
そうだね、やっぱりその、うん、まあでもまあいや、まあ今年に、まあ、胃がんで亡くなりましたけどね、うん、山本さんもキッドさんも、
ああ、はいはいはい、
うん、あの人はなんというかもう公表した時点で結構もうやばかったっていう話はね、
あ、
もう2年ぐらい前からずっと闘病中で、
うん、
でやっとまあカミングアウト とってか、まあもうすでにあのなんというかがんをこうなんか公表した時点でもうすでに自分助かんなかったんじゃないかなみたいな感じのね、
うん、
っていう話はそこら辺で出てますね。
あれその山本キッドさんもどんな治療してたっけ、
どんな治療したかいましたかね。
いやちょっと調べないと分かんないけどさ、うん、これがさ、
うん、
またさ、うん、なんていうの、水がどうとかさ、
うん、
あの紅茶キノコだっか、
うん、
なんかこう書きちゃうんだけどさ、うん、最悪さなんていうのまあなんかこうね、
うん、
まあなんかすごい、
はいはいはい、
ね分かる薬じゃないけどさ、はい、結局医療で認可されてないものがさ、うん、飲んだところでさ、うん、どんだけ効くのっていう話でしかないんだけどさ、うんうん
はいはい、
でもやっぱ化学療法つらいらしいよ。
あ確かに、
髪の毛抜けるらしいよ。
抜けますね、
うん、いやあれはさ本当に見ててつらいもん。
ああ確かにね、
むくむしね、
うんうん、あれはね本当にね、
うん、
ケモ患者見てると本当ね、うん、あっつまにね 2,3 ヶ月前に来てた人がね、うん、これ同じ人がつがガリッガリになるから
俺も痩せるかな、
うん、いやそれなんか違うと思うよそれはなんかちょっと違う意味でやばいと思うんですよ。やめた方がいいと思うんです
ね。まあ、ガンじゃないしね、
うんまあ確かにね、
俺の場合はどちらかというと脂肪肝の方だからね。
あ脂肪肝、
うん、
あなるほど、
成人病で医者からですね、うん、脂肪肝の疑いがあるからね、うん、健康診断だと3ヶ月以内にもう1回来てくださいって言われましてね、
うん、まあうちもちょっとわっちもねうん、まあここ数年は町の検診とかね、
はいはい、
結構引っかかるようになりまして、まあ主にまあお腹周りなんですけども、あとね、
はいはい、
足の親指あたりにピキンときたら気をつけろってよく言います。そのうち足の付け根あたりにピキンピキン痛いもんがつまようじぶっ刺すような痛みが来るかもしれない。
やめろー、それはお前、
うん、とうとうねある値が7を超え始めましてね。
あーそれは
お前は飲みすぎだと。
あ、まあ、当たり前ですよ、兄さん、いや
ちなみに私の知ってる最高記録14ですけどね。
うわ、
ピンピンしてます。
尿酸値
ピンピンしてます。でもピンピンしてます。
あやばいやばい。
おかげさまで欠席もできず。
あでもそれ言っちゃうと俺もそうなんだよな。体重130超えたけど、
うん、
なんだかんだピンピンしてんだよな。
うん、
でもね40過ぎたら一気に来るっていうからさ、
ますね、
みんな脅しに来るよね。
らしいですね本当に。
ね、いやでもね、うん、今のうちからね前兆のようなものはね、うん、ひしひしと感じてはいるんですけどね、
うん、あでもねやっぱねなんかこうね割と自分も食生活乱れてるなっていう時期あるんですけど、
うん、
なんか不思議とねトータルコレステロールがね、
うん、
毎回毎回ね高すぎんのよ。
それはあれじゃない、飯食ってから健康診断。
いや違う違う違う普通に空腹時の下げてて、う
ん、あ
でトータルは高い。トータルがいつも B 判定出ちゃうのね、う
ん、はいはいはい。
だけど、
うん、
これ、LDL が低いの、
うん、は
だから毎回毎回、
うん、
HDL が異常に高いの。
HDL ってどっちの
方？善
玉。善玉、
うん、
善玉がやたら高いって何食ってんだお前。
いやでも割と結構食生活荒れてんのにねって思いながらね、うん、なんでこんな HDL 高いんだろうなと思いながら。
でもさ、でも善玉がいい、
うん、
善玉だからいいってわけでもないんだけどね、うん、
だから毎回毎回トータルがね、うん、なんかおかしな値になっちゃってるさ。
はあ。
これいつもなんかな。あとなんかね時々ね、なんだ、赤血球値がちょっと濃いですねってよく言う
の。ああ。
水分たってねえ、糖分取れてねえのかなみたいな。
赤血球値っていうかあれでしょ。
濃度は濃度。
赤血球濃度。なんだっけ。
ヘマトクリットじゃねえけどさ。
え？
ヘマトクリットじゃねえけど。
ヘマトクリット。なんだっけそれさ、
うん、
無呼吸症候群と関係なかったっけ。
あったっけか。なんか昔ねめちゃくちゃね、なんか血中のね赤血球の濃度がちょっと高くてね、
うん、
昔ちょっと要注意言われたことがあったけど。
それね俺も言われてさ、うん、それがな要は無呼吸症候群で、
うん、
要は就寝時の、
うん、
呼吸の、
うん、
空気の量が、うん、酸素の量が足んなくて、うん、で血中の、
うん、
赤血球の濃度が高くなるって話は、
うん
うん、俺医者からされたから、
ほうほうほう、
だからそれかもしんないね。
なるほど、
うん、
いや結構ね か
やばいやばいぞこれはもう完全におじさんトークですよ健康についておじさんトークだってもうオタクトークではなくて
オタクじゃなくなっちゃいますよ
もうねあのどうするお前 おっさん2人がお前これから先の健康についてお前どうこうっていうねえ、うん、どうすんだよ健康でもね健康診断、うん、でもさ、うん健康診断の話でこのまましてもどうしようもないじゃん、
う
ん、
どうしようもないからね
どうしようもないじゃん、うん、なんかこう、うん、ほらもっとこう盛り上げるもんないのかよ、うん、
いやでもやっぱそうだねあそういえばさ、うん、あのさっきあのねベンセイクの自社とか CM あったでさ、うん、あのなんかこうさ割とさ、うん、実写化で成功っていうかさなんでこう実写化するとさあのなんでこうなったっていうの割と多くねでもやっぱり
あのね、うん、一昔前の実写化はやばいの多かった、うんうん、まあその代表格がさ多分デビルマンだったりさキャシャーンだったりするんだろうけど
あのね今度ハリウッドでさ、うん、ロックマン実写化するんだって
ああするね、
うんうん、まあちょっとねあの知人から、うん、昔マリオが実写化されたことがあってなっていうあの見せするんだけど、うん、いやわっちもね子供の頃どこで見たんだか知んないけど、うん、あの恐竜帝国の野望
はいはいはい
あれはねいろいろなんだこれはだよね本当
あれいやあれはやばい
あれはやばかったっす
やばいよあのヨッシーの鱗具合とかがやばいやばい
マリオの皮をかぶったあのおっさん二人のこの
いやね本当にねあのオーバーオールのね、うん、なんていうの花団子だけだけど、うん、まあリアルにマリオってこうなるっちゃなるんだろうけど、うん、それそのまま出しちゃっていいよかなっていう ねマリオとルイージでもって武器が、うん、あのスペースバズーカーだっけ、はいはい、スーパースコープだ
スーパースコープまんまスーパースコープみたいな
まんまスーパースコープだし、うん、あれはちょっとね俺もね、うん、あのうわーってなったもん、うんう
ん、だから、ねうん、なんだろうなロックマンをハリウッドで自社感じだってさ、
うん、
あのさメガマンはやめてくれよって思うんだけどさ
あでもしょうがない、うん、だってあのアメリカの方だとロックマンメガマンで売っ
ちゃったからいやそれわかるんだけど、うん、わかるんだけど、うんメガマンがさ、うん、あの逆に立った時にさ似ても似つかない筋肉ムキムキのおっさんが黄色いラインの入ってるからあっちを実写化するのやめてくれと思うんだけどさ
メガマン
があの、うん、そのなんかこうそのアメリカにおけるロックマンってさ、うん、メガマンってさロックマンとはのパチモンみたいなイメージとかさ戻ってきたロックマンがさロックマンが逆にされた感じで、うん、そのなんかこう、はいはい、バトルに戻ってきた時、
はい
ロックマン普通の我々わっちだからさ描いてさロックマンってさだいたい青いじゃん
青いね、
まあ、X とかだとさ、まあ、白かったり
するけどはいはいはい、はい、そうね
なんでかさロックマンのさセンターラインに黄色いラインが入っててさなんかこうあの顔もさなんかさなんだろうなんかムキムキのさおっさん顔になってんだよねなんでかわかんないけど
いやさすがにさすがにそこは原作準拠にある程度なしてくれると思うんだけどもともとだからアメリカの方だとロックマンのアニメがあるんだよ
そうそうそう、うん、
だからあのアニメにある程度揃えた実写化にするとは思うよ、
うんうんうんうん
俺ね実写化するんだったらフル 3D であの世界観を普通に演出した方がいいんじゃねえかなとは思う、うん、
あなるほど
ちょっとさもともとさ作品的にディフォルメ効きすぎてるからさ、
はいはいはいはい、
実写で実写にすんのっていうレベル
うーん確かに
ああ
何でもかんでも実写化すりゃいいってもんでもねえよなっていう
そうそうそうそうそうそう、うん、そこはね、うん、だからアメコミがさ、うん、あの実写化に向いてるのってさもともとさあのキャラクターの頭身がさ、うん、ディフォルメかかってないしさ、はいはい、あのスーツとかさのデザインもさ、うん、ある程度実写化に向けてあの現実に落とし込む努力がされてるとかさ、うんはいはいはい、ちゃんとさそれなりにさあの努めてるじゃん
あ、はいはいはい、
それに比べてさなんていうのこうジャパニーズ側のさ、うん、あの日本側のさ実写化ってさ、うんうんあのそのさ嘘のさ、うん、嘘をさリアルにするための落とし込み方の部分にさ金かけてないからさ あ、はいはい、あのチープな部分が丸分かりなんだよね、
うん、だから、うん、その逆になんかこうそのねあの普通の漫画の実写化って大体なんかこうこれじゃない感出ちゃうんだけど、
うん、
だからそういう点においてまあどうまだマシなのは銀魂とか
全然銀魂とか
あのクソさんとかさ、
うん、
あそこはまださ非常になんかこうあ原作そのもののさ良さ出てるからいいんだけど、
うん、
原作完全に殺しにかかってるさ実写化とかさ
あるね
あるからね、
うん、
そこがっていうい
やでもアメリカの方でもさ結局予算がつかない実写化なんかは、うんうん大失敗するんだよ、
うん、
ドラゴンボールとか
あ
ドラゴンボールすごかったぞお前均等地面走ってんだけどタイヤ見えてんだあれ熱いわって逆にそんなもん
まあつってもね、うん、てかそもそもなんだろうアベンジャーズ自体もそろそろ浮上式広げすぎて畳みどころをさ、うん、失ってないかなってドキドキ思うんだけどさあれもさ
いやあのね
マブヒドスとかも
何言ってんだお前あのな、うん、インフィニティウォー見ればわかるけどな、あの風呂敷以前にな、あれ畳むためにはさ、うん、あの世界の神々が一旦サノスと、うん、あのぶつかり合って戦うところを選ばなきゃいけないのに、マーベルの世界の神々まだ一切出てきてないんだけど、うん、これどう収集つけるんですかねっていうところだからね。
何このインフレーションみたいな。
インフレーションみたいな。
もう畳む風呂敷どこ行ったって感じだ
ね。そんとほんと、もう。相変わらずやで、あのアメコミのこの、でもって結局一つの世界観だと、うん、あの統一できないからっつって平行世界で、うん、あの平行宇宙で大量に作って、うん、なんとかバース、うん、なんとかバースっつってさ、うん、でね作ってさ、うん、やってる感じでしょ、
ね、やって
る感じ何気にねあのバトルフィーバー J とかね
はいはい、
あれちゃんとマーブルの世界観に、ね、
あ確かに
入ってるんだよ
言われてみると確かにあれ本当アメコミ感で
もともとねだからあれはマーブルとつながって、うん、あの企画された、うん、あの戦隊もんだから、
うんうん、まああそこでなあの巨大ロボが出てきてな、
うん、そうそうそうそうちなみにちゃんとあの日本のスパイダーマンも、うん、あのマーブル、うん、マーブルスペースだっけ、うんうん、のちゃんと一員だから、うんうん、ちゃんとあの向こうに半券あるしちゃんと取り扱ってんだよな、うん、つかな、ね、そういう意味で言うとマーブルすげえなと思うよ、うん、
そうですね確かに、
うんまあでもね、あのね実写化はね、うん、良くなってきていると思う、うん、うん、
確かに
進化してるよ、
うん、
日本の方も、
うん、
でも無理な実写化は避けてほしいかな、
うん、あなんかねそれあ、うん、なんかもうキャストありきで話進めんでくれっていうね
そうね、
うん、
キャストありきじゃなくてさ、
うんなんかもうちょっとなんかこうね原作壊さないなんか作本、うん、脚本とか、うん、キャストを選んでくださいみたいなね
できる限りキャストを、うん、作品に寄せる努力はしてほしいなって、
うんうん、あ確かに
のところ
なるほど
はいこんなところかな
まあそんなところですかね、うん、今日もねいややっぱり
盛り上がるかどうかあれかとしてやっぱりね、うん、どうしても実写化っていうのはね、うん、我々の中ではね願ったりかなったりではあるんだけれども、うん、考えさせてもらうところではあるからね、
うん、
確かに
確かに
ね、うん、さてそろそろ終了のお時間がやってまいりました
はい
まあでもなんだかんだ言ってね、
ね、
この程度の話題ですけど、うん、これでも30分かかっちゃうね、ね
かかっちゃいますね
かかっちゃうね、
まあいや本当に
前半健康診断で、うん、後半はあれか実写化うんぬんの話ですかね話だったけどね、はいうん、まあお互い体に気をつけて
で、はい
うん、てか体重130超えちゃったんだけどさ
あれ、ま
あでもって俺 の、うん、会社の知り合いも、うん、体重が100キロ超えたってんでダイエットどうしようかっつってでなんかね俺もジムに行き始めたんだけどさジムに行き始めたんだけど、
う
ん、痩せる気配が全くない。
なるほど。うん、ちなみに先日前に言われたね、
うん、
朝バーム飲んで家帰ったらお酢飲んでる一応実践しております。
おおそうそうそう、はい、どう聞いてる？
とりあえずプラセボ今のところはまだまたプラセボの息を出ないって感じかな。
ああ
まだ今のところもうちょっと継続してねこれから成果が出るかどうかまた。
いや、やってんの？マジで？
とりあえずね、うん、またちょっと切らしちゃったからまた買いに行かなきゃいけないけど、うん、
なるほど ね、
やっぱね14個パックだからね2週間で切れるからねあれね
まあね、うん、でもほら薬局によって安売りしてんじゃん
まあ確かに
ああこれもちょっとねバーム飲んで試してますけどね、うん、
はい
それでは今回のお相手はイカボットと、
はい、ガナイトメスことトライボットでお送りいたしました
次回の放送もよろしくご視聴お待ちしております それでは See you next program バッドキャスト。